皆さん、こんにちは。京都弁護士会がお送りする弁護士の実像と虚像の時間がやってまいりました。この番組は京都三条ラジオカフェから毎月第1火曜日の午後2時から30分間、脚本、演出、出演まで全て京都弁護士会の弁護士が行っております放送です。メインパーソナリティは私、京都弁護士会所属の新井が務めさせていただきます。早いもので、もう4月になりまして、4月といえば新しい生活、大学に行き出したり高校に行き出したりとか、あるいは新しい会社に勤め出したりとか、まあいろいろ変化のある時期では、あると思います。我々弁護士が所属しております京都弁護士会というところでも4月を機に会長が変わることになります。京都弁護士会って何なんだろうと、あるいは会長って何なんだろう、それはもう後で、じっくりお話をしたいと思います。今日はその平成23年度の京都弁護士会会長小川達夫さんをお招きしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い。
今小川達夫さんと言いましたけれども、まあ普段は先生という時もあるんですけれども、まあ今日はもうさんということで、はい。で、小川さんは、ラジオは初めて。
はい、初めてです。
まあ、若干緊張されてる。
いや、緊張しております
ようなんですけれども、まあ、なかなか弁護士会の会長と、まあ、その肩書きだけでなんだかこう堅苦しいような感じがするんですけれども、まあ、今日はいろいろとざっくばらんに話をしていきたいなと思っております。
はい、よろしくお願いいたします。はい。
で、まず先ほども言いました、まず京都弁護士会と、まあ、なかなか弁護士会っていうのが何なんだろうっていう、なかなかイメージもしづらいんですけれども、そもそも弁護士会というのはどういう組織と説明すればいいでしょうかね。
はい、弁護士会というのは、まあ、法律に基づいて、必ず、全国都道府県に一つ、置かれているものです。うん。まあ、東京だけは3つあるということになっておりますが、うん、それは例外です。はい。で、弁護士として仕事をしようと思えば、必ずこの弁護士会に所属をしなければいけないということになっています。うん。はい。弁護士というのは、まあ、社会でいろいろ起こる紛争、トラブルというものについて、うん、まあ、それを法律に基づいて、解決に導いていくということが、まあ、仕事になりますが、弁護士法という法律がありまして、その弁護士の使命というのが定められています。うん。それは基本的人権の擁護と、まあ、社会正義の実現と、はい、まあ、このように定められているんですけれども、一人一人の弁護士が、まあ、一生懸命努力してその使命を果たそうとしているわけですけれども、うん、まあ、弁護士がすべて加わっているこの弁護士会という組織も、またこの弁護士の使命というものを少しでも実現しようというところで努力をしているわけです。
まあ、個々の弁護士がですね、まあ、それぞれ、まあ、向き合う事件を解決していけば、それは、まあ、すなわち基本的に人権の擁護であったり、まあ、社会的正義の実現にはなるんだけども、まあ、組織として取り組んでいこうと、まあ、そういうものというかね、
はい、
まあ、そういうイメージ。
はい、そうですね。はい。
で、まあ、弁護士会というのは、たまに、まあ、よく言われるのは、まあ、なんか共同組合みたいな、こう、なんていうのかな、こう、互助団体というか、会員のためにあるんじゃないかなっていうふうな、まあ、ことをたまに言われるんですけど、まあ、そうじゃないんですよね。
うん、もちろん会員で組織される弁護士会ですから、はい、まあ、会員のために、まあ、いろんな親睦のようなことも、うん、企画して実行したりとかいうことは当然あります、
はい、
それから弁護士という資格を審査をして、うん、で、弁護士という仕事がきちっとできる人だということを見定める、うん、それを認めるという、うん、実は仕事も、これは国がやるんではなくて、弁護士会に課せられた仕事ということになっています、うんうんうん、そういう意味では弁護士というのは、すべて弁護士自身が、うん、まあ、そういう管理もすると、うん、これを私たちは弁護士自治というふうに呼んでおりますけれども、監督官庁のない組織ということになります。
珍しいといえば珍しいですよね。その国の行政官庁、どこの監督も受けずに、
はい、
まあ、弁護士会がすべて、まあ、やってしまうということですよね。
はい、はい、そうですね。
その弁護士会の活動、まあ、理念的なものは先ほどいろいろお話しいただきましたけれども、具体的な活動内容というのは
どういう、はい、はい、まあ、今申し上げましたように、まあ、会員のいろんな問題を組織として解決をしていくということはありますが、他方で弁護士という仕事のあり方、ひいては 司法ですね、はい、裁判というふうなことが中心になりますけれども、この司法というもののあり方や、さまざまな社会における問題、大きな問題をどう解決の方向に、を目指したらいいのかといったようなことも弁護士会の方からいろんな提案とか提言をする、そういう活動も行っています。例えば、いわゆるクレジットサラ金という問題がありますね、これはもともとから言うとお金を貸したら利息を取ると、こういうことなんですけれど、その利息というのが法外に高い利息というのがもともとの問題であったわけです。法律に定められたその利息よりもそれこそ何倍何十倍という利息を取るというふうなこともあったわけで、もうそれはもう30年以上前にからこういう問題が社会に起こり始めた、でそれは放っておいたら大変なことになると、いうことで、弁護士が実は取り組み始めたという経過があります。それで、やっとのことで利息制限法という法律に定められた利率を超える利息というのは、禁じられるということが、明確に定められたというのが実はつい最近で、そういう活動も弁護士会として一生懸命取り組んできたというふうなことがあります。
なかなか個人の、ね、弁護士ではやれることは限界はやっぱりあるので、その組織として弁護士がこう束になってきちんと法整備を変えていくと、簡単に言うと世の中がより良くなるように頑張っていくと、
はい、
ということですね。
はい、そうですね。
あとは弁護士会の主たる業務の一つが法律相談ですよね。
はい。
で、もちろん各事務所で法律相談を受けておるんですけれども、京都弁護士会で常に、24時間というわけではないですけれども、法律相談を受ける体制があるということですね。
はい。やっぱりそれぞれ市民の方々が自分がどんな問題にこう遭遇するか、出会うかということは、そういう意味では明日のことがわからないわけで、で実際にそういう問題に巻き込まれたり出会ったりしたときに、どこへ行って相談したらいいかというのがわからない、でそういうときにはぜひ弁護士会館においでいただきたいと思うわけです。弁護士会館で弁護士会がこの法律相談、これは会員の弁護士が毎日、順番を決めて担当を決めて詰めていると、こういう相談です。月曜日から金曜日まで午前午後と分けていますけれども、毎日、御所の南側の、裁判所のちょうど南側になりますけれども弁護士会館で、その法律相談というのを行っております。もう一つは駅前法律相談といいまして、
そうですね、
京都タワービルの3階にやはり京都弁護士会の法律相談コーナーを設けておりまして、ここでもやはり毎日その法律相談を開設していると、これは一つの大きな弁護士会としての事業というふうに言っていいと思います。
実は今出たのが弁護士会館と京都駅前ですね、タワービルの中にあるというところなんですけども、実はいろんな各地に実はありまして、上げ出すと本当にキリがないので、ぜひ近くで相談できないかなと、一番近いところで、あるいは、自分の都合のつく時間で法律相談できないかなということがあれば、京都弁護士会のホームページを見ていただければ、それは もちろん詳しく載ってますので、ぜひそちらを、
ぜひホームページでご覧いただければと思います。
であとは、この、委員会活動というのが実はありまして、これはそうですね、実はもうこのラジオをやってるのも、広報委員会と、京都弁護士会の中で広報を主にやる委員会が、このラジオの作成をしてるんですけれども、その委員会が何十個とあるということですよね。で中にはよく分かりやすく言うと、例えば刑事委員会ですね、刑事弁護について、例えば裁判員制度が始まったと、これから弁護士はどういうふうにそれに取り組んでいったらいいだろうということを、研究研鑽して、研修会をやったりとか、いろいろあると。で逆に犯罪被害にあった、逆に刑事弁護とは逆ですけどね、犯罪被害者を援助するような委員会があったりとか、もう実に多種多様ということですね。
はい、そうです。そういう意味では今法律相談のお話をしましたが、この法律相談というものを運営しているのも、法律相談センターという、一つの委員会がありまして、ここが中心になっている。 今おっしゃられた刑事委員会とか裁判員に関する本部とか、うん、いうふうなのもそうです、うん、先ほど申し上げたクレジットサラ金というふうな問題をずっと取り組んできたのも、うん、京都弁護士会には消費者保護委員会というものがありまして、やはりこの委員会が中心になって、取り組んできた、
うん、
京都弁護士会には50に近い、委員会が設置をされていまして、うん、そういうさまざまな問題、分野について、取り組んでいるというところです。
例えば自分のいろいろ多くの弁護士がやるような例えば事件があれば、例えばそのちょっと専門性あるいは自分の興味のある分野をやりたいと思うと結構委員会に入ったりして、私は結構こういう広報とかラジオなんかをやりたかったので、広報委員会に入ったとか、そういう弁護士のそれぞれの、興味とか力を入れたい分野なんかを、どんどんやっていくと。で、私、実は委員会活動っていうのは実は全然弁護士になる前は知らなくって、で委員会活動っていうのを最初に聞いたときはなんかこう内部の話なのかなと思ってたら、実はそれはいろんな問題に取り組むために、弁護士会が委員会を作って、熱心に先生方が活動されてるというのを知りました。今のお話で大体弁護士会っていうのはそういうことやってるんだなっていうイメージがつかめたかなと思いますけれども、でそこの小川さんはそこの会長を、23年度務めるということですけれども、その会長の役割っていうのを簡単に言うとどういったものになるでしょう。
はい、一つはやはり今申し上げたように、その会の中でさまざまな、活動が展開されていますので、それぞれの活動がうまくいくように、調整をしていくということが、一つ大事な役割として あります、それからやはり会の代表者という立場になりますので、外のいろんな機関との間でのやり取り、交渉といったようなことも大事な役割になると思います、で例えば最初に弁護士の使命というのが、基本的人権の擁護というふうに申し上げましたけれど、その活動の一環として、弁護士会は、その市民の皆さん方の中で、人権侵害を受けたというふうな具体的な事案があったときには、もちろんその相手に対して裁判を起こすとかいうふうな方法もあるわけですけれど、弁護士会に、その救済の申し立てということができる制度があります。で、これには相手が例えば警察であっても、あるいは行政機関であっても、そこで行われたことが、市民の人権が侵害されるような行為であったとすれば、それは弁護士会がそういうふうなことがあったのかどうかを調査をするわけですけれども、調査をした上でそれはぜひ是正されるべきことだというふうな結論に到達すれば、警告書でありますとか、あるいは要望書というふうな形で、そういう行政機関とかさまざまなところに対して、それを提出をして、そして、是正を求めるというふうな活動もあります、こういう時もやはり会長が、会を代表して、行って、話をさせていただくと、いうふうなことに、なると思います。
その、弁護士会のトップとして、いろいろなことをやると、なんか例えば日本でいうと総理大臣みたいな、すべてのこう実務、総理大臣全部やるわけじゃないけれども、最終的にはもうそこに全部集約されていくと、そういうようななんとなくイメージですかね。
それはちょっと大げさかもしれませんが、は
い、で会長だけではなくて、副会長というのが毎年4名ずつ、これも常備というか常設というか、常に弁護士会のことを中心にやっていくと、そういうことですね。で今いろいろ小川さんの話聞いてると、私も京都弁護士会というのは当然毎日当然のようにいろいろ接して活動もしてるんですけど、今話を改めて聞いてると、なんかこう一弁護士としてというよりは、弁護士という職業全体でこう何か法制度を変えていったりとか、仕組みをより良くしていったりとか、いろんなことを救うとか、そういうふうな感じなのかなっていうのを今更ながらにちょっと 私思いましたけど、ね、
それはその通りだと思います、うん、で、まあ、弁護士の使命が、うん、基本的人権の擁護と社会正義の実現というふうに法律が定めていますが、はい、そのために弁護士会というのが、うん、法律制度の改善を求めるということも重要な役割というふうにされていますので、うんうんうん、そういう意味では例えば裁判員制度、うん、これが今実施をされて、はい、各地で裁判員による裁判というのが行われていますけれども、はい、これももう非常に新しい制度であるわけですから、はい、実は法律の上では3年経ったところで一度見直しをしましょうというふうに、うん、規定されています。で、今も弁護士会ではその3年後にどういった問題点があるだろうかということも今、まあ、毎日開かれている裁判を通じて、うん、まあ、検証をですね、並行して今進めていると、うん、でそういうことも、まあ、3年経ったところでですね、うん、弁護士会から一つの意見とか提言という形で出して、うん、より良いものにしていくというふうな役割を担っていると思います。
そういうのも個々の弁護士が好き放題言ってたようではね、なかなかその意見の集約ができないので、まあ、中でも議論して議論して、はい、まあ、委員会とかそういうプロジェクトチームなんかを中心に議論して議論として会としての意見を出すと、
はい、
で、まあ、より良い裁判制度ですね、
はい、
を作っていくと。で、その会長の任期はこれは1年ってことになってますね。
はい、そうです。
これはどうやって選ばれるんですかね、毎年。
それはもう京都弁護士会の会員である弁護士の、まあ、選挙で選ばれると、うん、いうことです。
まあ、会員が、まあ、この1年誰をトップに据えるかというのを、まあ、選ぶと、そういうことですね。
はい、そうですね。
じゃあ、この辺でですね、まあ、一回曲に行って、まあ、後半はいろいろと、まあ、今後の課題というか取り組みたいこと、力を入れたいことについてちょっと聞いていきたいと思います。曲は、ラッドウィンプスというバンドの、君と羊と青という曲です。お願いします。はい、京都弁護士会がお送りしております弁護士の実像と虚像、ここからは後半に参りたいと思います。会長の、小川さん、いろいろ話を聞いてきたんですけれども、まあ、立候補の動機どういったものですかね。
まあ、まあ、今年まあ私が会長に立候補したというのは、
はい、
まあ、当然諸先輩が毎年会長を務めてこられたわけで、うん、まあ、だんだんなんか私がなるような雰囲気に、まあ、なってきたというふうなことが、うん、まあ、はい、あるのかなと思いますけれど、うんうん、まあ、私としてはやはりこの、まあ、私自身が、まあ、弁護士になった、
はい、
という時から、まあ、思っていたことなんですが、
はい、
この法律がその世の中のいろんな紛争、トラブルというのを解決していく。で、それを解決するために司法というものがある。
はい、
この司法というのが、その例えば京都市っていうのが、うん、まあ、ここから行政ですね、
うん、
そういう行政とか、あるいは法律が作られる国会というふうなのもよくテレビで出てるわけですけれど、
はい、
司法というのは、非常にやっぱり縁遠いものになっているような、うん、気持ちが、自分が弁護士になってからも大変強かった、
うん、
私自身弁護士になるまで、うん、あるいは法律を勉強し始めるまで司法というのものはほとんど、
うん、
まあ、知らなかったということもあります、
はい、
やはりそうではなくて司法というものこそ市民生活の中で身近な存在であるべきではないかな、
うんうん、
そしてまた司法、困った時に司法に頼れるんだという存在でなければいけないんじゃないかと、
うん、
まあ、そういう気持ち、考えがずっと私の頭にあったものですから、
うんうん、
まあ、この機会に会長としてやれることがどれだけあるかということは分かりませんけれども、
はい、
まあ、できるだけのことを、そういうものの一歩でも実現を目指してでいけたらいいかなというふうに思っております。
うん、今話に出たその縁遠いものではなくて、まあ、身近な司法で、あるいは何か問題が起きたときに、まあ、頼れる司法っていうことをおっしゃりましたけれども、ということは、まあ、逆を言うと今は必ずしもその身近であり、まあ、頼れる司法ではないという部分が、まあ、少なからずあると、まあ、そういう問題意識を持ち、
そうですね、うん、まあ、市民生活の中でどんなことが起こるかわからない、
そうですね、
うん、けれど起こった時にどうしたらいいかという、誰に相談をしたらいいか、
うん、
それがまずわからない、
うん、
で、司法、裁判、
うん、
なんかそんな怖いこと、
うん、
まあ、そういうふうな意識が 特に私たち日本人の中にはあるんじゃないかというふうな気もいたします。で結局、まあ、自分が我慢しとけばいいんだから、いうふうな気持ちが働くというふうなこともあるんじゃないでしょうか。けれど、そうではなくて、まあ、小さな問題ならそれでもいいですけれど、やはりそういう小さい問題ばかりではないわけですから、いつでも気軽に自分が直面している問題がどういう問題なんだ、どういうふうにしたら解決の方向に、いけるんだろうか、いうことが、やはりそのいうときに弁護士が、手助けをすることができる存在ではないかなと。そういうことを少しでも市民の皆さんに、分かっていただけたらいいなというふうに思いますね。
なかなかその弁護士に頼むとか、まあ、裁判沙汰という言葉があったりしますけど、なかなか裁判にするっていうのが、なかなかやっぱりこう、なんなんでしょうね、なんかこう、やっちゃいかんことのような、イメージというかね、あとはまあ逆に裁判するぞと言われると、すごくうわっていう。
はい、
裁判されるのっていうふうな形で、
そうなんです、逆に裁判するぞっていう言葉が、なんか脅し文句のように、使われたりも実際するわけで、それで、そんなことされたら大変だ、だったらもう何も言わないでおこう、みたいなことも、聞くときがあるんですけど、それはとってもおかしい話で、裁判をそんなふうに怖がる対象なんていうことで考えては私はいけない、そうではないというふうに思うんですね。社会生活の中で起こるトラブルというのはどうしても当然一方があれば他方があるという、お互いの存在の中でこれはああではないか、いや違うこうだと、いうことになるわけで、でそれを本当にああいう、ああだ、こうだということで、平行線たどるときには、誰かにそれを、そうではない、これだというふうにやっぱり決めてもらわないと解決にならない。その最終的な行き着くところが、裁判ということになるわけですが、そのときに弁護士というものが、きちっと法律という、物差しに合わせて、これはこうではないですかと、いうことを相手にも言い、あるいは裁判の中でもきちっとそのことを示していく、そういう仕事が弁護士の仕事なわけですから、ぜひそういう、味方になってもらえる人がいるのだと、それが弁護士だというふうに考えて、いただければいいかなというふうに思います。
それでもなかなかその、例えば弁護士知らないよと、いきなり問題が起こって、例えば知り合いの知り合いにも弁護士がいないとなったら、先ほどのように弁護士会に気軽に行くと。で、あとはそもそもこんなこと聞いていいのかなっていう、弁護士さんにこれ相談すべきなのかなっていうふうなね、結構こと言われたりとかね、するんですけど、私なんかは結構もう何でも相談して、それで法律問題じゃないということが分かればそれはそれでいいと。じゃあ別の方向で解決しようと。それでもいいんじゃないかなというのは私は思ってますね。
おっしゃる通りだと思います。普通、市民の皆さんが、何か問題にぶち当たったときに、これは法律の問題だと、いや違う、これは全然法律に関係ない、そういうふうにおそらく判断することができる方っていうのはどちらかというとやはり少数の、ではないかなと思うんですね、でだからそれはそれこそ聞いてみなければわからないというふうに考えていただいて、それで気軽に弁護士事務所の門を叩いていただく、でもしかしたら、いやでも残念ですが、それはちょっと法律の問題ではないですね、というふうに、おっしゃられるかもしれませんけれど、それはそれで、それならよかったと、いうふうな場合もあるかもしれませんし、やはりそこで、一応どういう問題かということを、やっぱり理解していただけるというだけでも、一つ大きな、役割ということになるんじゃないでしょうか。
我々も何でも解決できるとは思ってなくて、例えばこれは適切な、例えば行政機関があれば、こういうのはこういうところに行くといいですよと。それだけ情報が、そういうことは思いもしなかったですと。じゃあちょっと行ってみますということで、意外とね、すっと解決したりとか、することもあったりするんでね。相談をしてもらって損はないかなというのは、それは率直に思います。あとはよく言われるのが、ものすごく高額な報酬を取られそうだとか、具体的にいくら取られるっていうのはない、そういうイメージを持ってるんじゃないんだけど、その単純に、払えへんぐらい取られるんちゃうかっていうのはね、結構聞いたりするんですけど、それはね、いろんな扶助の制度とかがあったりして。
そうです。 実は10年ほど前までは、うん、弁護士会が一つのこう標準的な、うん、そういうあの弁護士にかかる費用についての、うん、規定というのを持っていたんですけれど、うん、そういう規定でその弁護士のへの費用のかかり方というのを一律に決めてしまうのはまあけしからんというふうな話が実は政府の方から出てきまして、それでその規定は廃止というふうなことになりました。それで今は一人一人の弁護士がそれぞれのまあ費用の基準というのを持っているということになります。けれども10年ほど前まで長い間そういう弁護士会として の、うん、あの基準がありましたものですから、うん、一つのやっぱりそれが
指 標、
と、ね、指標と、うん、合理的な指標というふうに考えている弁護士は、まあ、非常に多くございまして、
そうですね、
まあまあ、そういう点も含めてまあ、本当に気軽に、費用の方はどうなるのかということも、
う
ん、お聞きいただいて、
ね、
相談をしていただければ弁護士の方はきちっとそれは説明をするはずですので、うん、遠慮なくそういう点もう、ね、聞いていただければと思います。
やっぱそこはね、聞いとかないと後でやっぱりね、お互いそのすれ違いがあったりとかするのもいけないし、
はい、
まあ、安くしますよということではないんだけれども、まあ、成果に見合ったきちんと報酬で、お金がもしすぐに用意できないということであれば、まあ、扶助制度なんかを使ったりして、まあ、よく言うのが依頼者なんかに僕は言うのは、まあ、お金がなくて弁護士本当に困ってるのに弁護士頼めない今世の中ではないですよと、日本はそういう国ではないですよというのは、まあ、結構言ったりするので、
それとまあもう一つ、はい、どうしてもけれども、うん、弁護士を依頼するのにお金がまあないと、うん、まあ、いわゆるその経済的に、うん、まあ、かなり苦しい状況にいらっしゃるという方については法律扶助の制度というのがありまして、一応その国の予算で、一時的にその弁護士にかかる費用を、まあ、立て替えて、
そうですね、
それで後から少しずつそれを、まあ、返していくという制度があります。この制度を利用しようという方の場合には、日本司法支援センター法テラスというのがありまして、京都にもこのホーテラス京都というところがございますので、はい、そちらへ申し込んでいただければよろしいかと思います。
その申し込み も弁護士が、まあ、できますから、それはもうとにかく相談をと。
そういう手続きも弁護士の方で、
そうですね、
もちろん行いますので、
一応的にやってますんでね。
ですからもう何でも弁護士にご相談いただければよろしいかと思います。
実はまだまだ話を用意してたんですが、実はもうお別れの時間が来てしまいまして、まあまあ話すことはたくさんありますけれども、京都弁護士会がお送りしてきました弁護士の実像と虚像、お別れの時間が近づいてまいりました。この番組ではお便りもお待ちしております。弁護士会ホームページから、弁護士会にメールが送れるようになっておりますので、件名をラジオの感想にして、ぜひメールを送ってください。また番組と連動したブログもやっておりますので、三条ラジオカフェの番組ホームページから、リンクを飛んでいただければと思います。何度も話出ましたけれども、弁護士会では、法律相談を随時やっております。京都弁護士会にぜひお電話ください。075-231-2378 231-2378、 先ほど話に出たように、一定の、視力を下回る方は、相談料が無料になる制度もあります。多重債務に関する相談は初回を無料です。ぜひ、お気軽にお電話ください。小川さん、今日はありがとうございました。1年間、まあ、よりよく世の中になるようにぜひ頑張ってください。
どうもありがとうございました。